説教、その涙の先に鈴木光牧師で。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書にまた戻ってきて、ここを一緒に続けて今月は、読んでいきたいと思います。どういう箇所かと言いますと、さっき読んでいただいて分かった通りですけれども、イエス様がある死んでしまった若者をよみがえらせる、生き返らせるというところですよね。本当に奇跡中の奇跡っていうかね、人をよみがえらせる、そういう姿が出てきます。でちょっと私が面白いなって感じたのは、先週がイースターだったんですよね、ちょうどね。イエス様の復活のことをみんなで喜び祝って、でそしたらですね、別に全然狙ったわけではないんだけど、たまたま順番がこの箇所に来て、あ、なんかその復活のイエス様と、そしてイエス様が死んでしまった若者を生き返らせるっていうところと、つながっているような、そういう話のところが来たなと思って、何か特別なイエス様の思い計らいっていうんですかね、計画があるんだなと思って、とても感動したところです。改めてこういうところからイエス様の復活ということが私たちにどんな意味があるのかなということをもう一度受け取っていきたいなと思います。ということで、じゃあ早速一緒に読みながら見ていきましょう。最初は11節から13節を見てみたいと思います。開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。声を出して読める方どうぞ読んでみてください。11節から13節を読んでみます。いきます、せーの。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。はい、ありがとうございます。どういう状況かと言いますと、場所はどこかと言いますと、ナインという町だということが書いてありますね。でこのナインという町は、ものの本によりますと、ガリラヤ地方ですね、イスラエルの土地があって、今大変なことになってますけれども、地図をね、書いてよく見る時期かもしれません。北の方にはガリラヤ湖という湖があります。とても豊かな湖ですね。でこの豊かな湖の周辺は結構発達している豊かなエリアで、ガリラヤ湖、ガリラヤ地方というふうに呼ばれています。でこのガリラヤ地方にナインの町はあって、イエス様が育ったナザレっていう村、町があるんですけれども、そこからですね、南東、皆さんの方から見たらこっち側ですね、南東に10キロぐらいということです。近いと感じるかどうか、車はないですからね、だいたい歩きだとかね、ロバだって考えると、普通に隣の、あるいは隣の隣の町か村なのかなっていう気がします。ちなみに山のふもとだそうで、で名前の意味がですね、かわいいなんですね。ナインはかわいいという意味だそうです。そうなんだっていう感じ、キューじゃないんだとか思いましたけど、それはそうですね、英語じゃないですから。かわいいっていう名前の、そういう町でした。でここにですね、イエス様とその一行が旅をしてやってくるわけですね。書いてある通りです。弟子たちや大勢の群衆も一緒であったって書いてます。イエス様はもうすでにこの時点で大人気ですね。たくさんの奇跡を行ったし、またイエス様の話はまるで神様が語るようにお話をされるので、みんなが聞きたいって思って集まってくる。そういうことでお弟子さんたちがその周りを、さらにその周りを群衆たちが取り囲むようにして、ワイワイガヤガヤ、あ、イエス様、イエス様、そんな感じでこのナインの町にやってきたんです。ところがですね、このタイミングで面白いことに、同じようにたくさんの人たちが町から外に向かって歩いてきているんです。それは何かというと、今読んでいた通り、これは葬列ですね。簡単に言うと葬儀の列、葬式の列です。棺を担いだ、おそらく男たちが、それを持って歩き、そこにはたくさんの人たちが、みんなね、泣いたりあるいは励ましたりしながら歩いている。でそこの中心には誰がいるかというと、遺族ですね。それは一人の女の人だったということが書いてあります。そこには一人の息子を、一人息子を亡くした女の人がいた、こういうふうに書いてあるわけですね。だからイメージしてみると、なかなかの光景ですね。町の外の方からはイエス様と その一行がワイワイガヤガヤナインの町に向かってやってくる。一方でナインの町の方からはこっちはこっちで多分ワイワイガヤガヤっていう、ワイワイガヤガヤっていうか、あーうーっていう、そういうガヤガヤですよね。たくさんの人たちがやってくる。で町の門のところで2つの群衆が出くわすということですね。そしてイエス様とこの一人息子を失った女の人も出くわすということです。さあこの女の人ちょっとね注目してみると、まず一人息子を失ったお母さんであるということですね。もうこの時点で心が痛みますね。もう字面だけでも私たちはこれは大変だって、なんて辛い話だろうかって、まあ、私たちは思うと思います。しかももっと辛いことが続けて書いてあるわけですよね。その母親はやもめであったって、こういうふうに言ってるわけです。まあ、つまり夫に先立たれているわけですね。一人残されたご婦人であったということです。でこのことがまたさらに辛いですね。まあ、特にこの当時は、まあ、今はね女性でも、女性でもっていう言い方おかしいですね、女性の方もたくさん働くことができる機会たくさん増えました。もちろんね今でもいろんな差があったりしますけれども、でもにしても働いて生きていくということができるかもしれない。ところがこの当時はそんなに女性の社会進出ができるところがなかったわけですね。ということは何があるかっていうと、もう現実に明日から困るかもしれないっていう問題があるわけです。生活の心配、でも生活の心配すらできないぐらいの心の悲しみ。だって一人息子ですよ。だって一人息子なんだから、言ってみれば夫に先立たれ、そして頼りにしていた一人息子にもついにここに来てなぜか死なれてしまったって。いやもう言葉は必要ないでしょう。私たちはそれがどんなにか恐ろしいことで、彼女がどんなにか辛い状態なのかということは、まあ想像できるし想像を絶するということがわかるわけですね。まあ、一個だけ幸いなことは何かというと、その続きには町の人が大勢そばに付き添っていたって書いてあることです。まあ、町の人たちはね彼女のことを心配していたんですね。やもめで、そして大事だった一人息子を失ってしまった、彼女がなんてかわいそうなんだってみんなおそらく思っていた。そして彼女に付き添ってなんとか励ましてあげたいなって、これからもなんとか助けてあげたいなって、まあ、温かい人たちがいる町でよかったですね。それだけがなんかこれを読んでいて、ああよかったなって、あまだよかったなって思えるような、そういうところだと思います。言いたいことは何かって言いますと、まあ、彼女には、助けはあったかもしれない、同情してくれる仲間もあったかもしれない。その中でイエス様が来たっていうことなんですよね。イエス様が来てこの町の門のところで2人は会ったということなんです。さあそしてそのイエス様とこのご婦人が会ったところで何が起きたでしょうか。13節のところを注目したいですね。まず主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われたって書いてあるんです。最初に注目したいことは何かっていうと、主はって言ってることなんですね。で最初のところ11節では何て書いてあるかというと、イエスはナインという町に行かれたって書いてます。その後イエスが町の門に近づかれるとって書いてあります。まあ、要はこのイエス様がやってきた様子が書いてあるわけですよね、説明として。しかしこの13節のところでは、主はこの母親を見て哀れに思ったって言ってるんです。主っていうのは神様の名前でもあるわけですね。ここにはイエス様なんだけど、神様としてのイエス様の眼差しが入り混じって語られているわけですよね。まあ言ってみれば、ここでイエス様が彼女を見て、それは主が見ている、そういう眼差しだっていうことですね。そしてこの眼差しが今日も私たちに注がれている主の目なんだっていうこと、まあ、このことを最初に私たちは確認しておきたいと思いますね。イエス様はイエス様です。でも同時に主ですね。主が人となられた方、まあ、ここには私たちを見るのと同じように、この彼女を見ているその眼差しというのがあるわけですね。そしてそのイエス様が、主であるイエス様が彼女を見たときにどうだったかって続けて書いてありますね。哀れに思ったってこういうふうに言ってるわけです。 さあこの憐れに思ったということがとっても大事ですね。で、何回も話してますので皆さんもう耳たこっていうか何回も聞いたと思うかもしれませんが、聖書の中での憐れみっていう言葉、この憐れに思うって言葉には特別な意味があるわけですね。で、私たちは、日本語のニュアンスで言うと憐れに思うっていうと憐れみをかけるっていうとね、なんか若干のその上から下目線っていうのが感じられると思うんです、言葉のニュアンスとして。私はそう感じるわけですね。ああちょっとかわいそうな目に遭っちゃって、かわいそうにかわいそうにっていう、そういう憐れみの目っていう、そういうニュアンスを感じると思います。しかし聖書の憐れみっていうのは違うんですよね。もともとそのお腹の腹渡っていう意味があるわけですから、どういう意図かっていうと、その痛みをですね自分で共有するようなことです。これが聖書の憐れみなんですよね。イエス様は要は彼女を見た時にどう感じたかっていうと、もう腹渡がねじれるような痛みを感じたっていうことですね。彼女のこの苦しみ、それはですね第三者的なことではないんですよ。町の人たちは本当に、同情したでしょう。ああなんとかしてあげたいって、あかわいそうだなって思ったけれども、でも彼女と同じように全く同じ痛みを経験することは、それは人である私たちにはできないって。でもイエス様はできるんですよね。それがイエス様の憐れみなんですよ。彼女を見た瞬間に彼女のその思い、感覚、感じていること、その彼女ですら言葉にできないようなその辛さをイエス様は同じように受け取ったっていうことですね。イエス様は、主はこの母親を見て哀れに思って、そしてもう泣かなくていいって言ったと、そう言っているんですね。英語ではここのところ His heart went out to heart って書いてあります。ハートが、イエス様のハートが、心が彼女に寄せたって、もう同じように感じたって、その痛みを同じようにイエス様はここのトレーニングで受け取ったってことなんですね。今日最初のポイントは何かというと、イエス様はそういう方だということです。私たちのこの苦しみを、この辛さを、私たち自身ですら言葉にできないような、これをイエス様は分かってくださる方だということです。イエス様は同じように今味わってくださる方だ、味わってくれている方なんだということ、このことを今日は最初にしっかり確認して受け取りたいと思います。イエス様はあなたのことを知っている、あなたのことを分かってくれている、このことをぜひ最初に受け取りたいと思います。とても印象的な場面だと思います。ここにはこのナインの夫人の周りにはたくさんの人がこの時にいたんです。この町の門で2つの集団が出会う時に、もう町の中全員よりも下手したら多いぐらいの、いつもの人数よりも多いぐらいの人間がそこにはいたんです。そこには彼女のことを気遣ってくれる人も、同情してくれる人もいた。また反対の列の方にはイエス様と一緒に来てイエス様と共にいる人たちもいた。でもただイエス様だけが彼女の思いを経験できたって、他の人たちも祈り、支え、励まし、同情することはできたけれども、イエス様だけが本当にその辛さを一緒に経験できた、してくださっている、これが大事なポイントですね。イエス様はそういう方だということです。今日最初に覚えたいのは、あなたの主であり、またこんな言葉はないんですけれども、イエス様はあなたの分かり主だということです。あなたのことを分かってくださる方だって、本当にただただ本当に分かってくださる方だということ、分かってくださっている方だということを、今日最初に覚えたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度は13節と14節を一緒に読みたいと思います。13節は重複していますけれども、もう一度13、14と合わせて一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。はい、こういうふうに書いてます。ここではその彼女にあったイエス様の、2つの言葉が出てきますね。イエス様が言った2つの言葉が出てきます。1つ目は13節で、出てきたところですが、もう泣かなくてもよいってこう言った。そしてもう1つは、今度は棺のそばに 寄っていきます。棺はですね、町の人たちが担いでいます。でそこにおもむろに手を触れるわけですね、イエス様が。人々は立ち止まります。まあそれはそうですよね、急になんか来たって、しかもすごいたくさんの人連れた、なんかものすごくすごそうな人が来て、急に棺に手を触れる、立ち止まって、そしてイエス様は何て言ったかというと、書いてありますね、若者よ、あなたに言う、起きなさい、こう言うんですよね。そして、若者は復活する、この出来事が起こるわけです。でこのもう泣かなくてもよい、若者よ、あなたに言う、起きなさい、この2つの言葉、注目したいことは、どちらも、ちょっとテクニカルな話になっちゃいますが、命令形だということなんですね。両方とも命令形なんです。起きなさいはなんとなく分かりますね、起きなさいって命じてるんだなって、こっちが命令形なの分かります。でもですね、面白いのはもう泣かなくても良いっていうこの言葉も命令形なんですね。だからここ直訳すれば泣くなって言ったってことなんです。もう泣くなっていうふうにイエス様は言ったってことなんです。もちろん言い方はね、いろんなこうニュアンスで想像できますけれども、当然その苛立って言ってるわけじゃないと思いますよ。泣くのやめなさいとか言って、前を向いて立ち上がらなきゃいけないのだとか言ってそのタイミングじゃないタイミングで言うような、そういう変なことをしてるわけじゃなくて、泣くなって、そういうふうに優しく言ったんだと思いますけれども、でもいずれにしてもそれは、泣くなって、そういうふうに命じるようにしてイエス様は言われたということなんです。でポイントはですね、どっちもイエス様が答えるべき、応答すべき言葉として語っておられるということなんです。私たちが従うべき言葉としてイエス様は語りかけたということなんですね。それは、死者にとっては、とてつもない命令ですね。起きなさいって言って、でも亡くなってるんだから。でもイエス様にはそれが言えるし、それに、その死者は応答して生き返ってくる。その力を持ったイエス様の言葉がこの婦人にも語りかけるわけですね。泣くなって、もう泣くの終わりだって、そういうふうに言う。でここの言いたいことは、どういうことかってことですよね。皆さんこの泣いている婦人に対して、泣くなってイエス様が言うことについてどういうふうに感じるでしょうか。ニュアンスを、きちんと捉える必要があると思いますね。だって気持ちとしてね、彼女は泣きたいですよ。泣くじゃ収まらないですよ。ちょっともう涙を超えたような絶望感の中に今彼女はいるんですよ。だからその泣くべきタイミングなのに泣くなって言われてたら普通嫌じゃないかってそう思うわけですよね。また私たちは現代のその心理学的なものが発達した世の中では、グリーフケアっていうのはどれだけ大事かってことを分かっているわけですから、きちんと悲しみを受け取るってことは本当に大事なことだって分かっているわけですよね。泣くなって言われても泣くべきだっていうことが私たちの知っていることですよね。きちんとその悲しみはまずね、受け取る必要がある。そうじゃないとかえってその後で辛い思いをするっていうことを私たちは知っているわけです。じゃあイエス様なんで泣くなって言ったのかって、それはもう力ずくでこの人を泣き止まそうとしているっていう、そういうことじゃないってことですよね。何かというと、イエス様は一緒に泣いたんですよ。そもそもだって哀れに思ったんだから、彼女を見た瞬間にイエス様の心の中には涙が溢れ出るわけですよね。なんてこんな目に遭ってしまったのかって、なんでこんなことになってしまったのかって、イエス様もそれを一緒に受け取ったんですよね。だから、泣くのは当然なんです。でももう泣くなって言ったら何かというと、その涙の先にイエス様が連れて行ってくださるということですよね。そのためにイエス様が言葉をかけているということですよね。私の声に聞きなさいって、私の言葉に答えなさい、そしてその涙の先に行くんだって、そうイエス様が語りかけているんですよね。単に区切りをつけて前に進みましょうって、そういう人間の慰めのようなことを言ってるんじゃない、それだけのことじゃない。大切なのはイエス様があなたに語りかけ、イエス様と一緒に新しい一歩を踏み出すということなんですよね。イエス様の声があなたに語りかけている、それに応えて一歩を踏み出す、その時に新しい一歩になっていくんだということなんですね。大事なのはここで語りかけている言葉があるということですね。その言葉によってということです。私たちも、本当にいろんなことが起こりますね。その時にイエス様は私たちに語りかけてくださる、その言葉に応えて新しい一歩を踏み出していこうって、 まあ、なんか慌てて解決するのじゃない、慌ててとにかく踏ん切りをつけていくのじゃないって、イエス様はあなたに語りかけている。その語りかけを聞いて、それに応えて新しい一歩を踏み出していこうって、そのことをぜひ第二に今日覚えたいと思います。イエス様はどのようにあなたに語りかけているでしょうか。その語りかけに応答していきたいと思います。さあ、じゃあ最後いきましょう。今度は14節15節をご一緒に読みたいと思います。最後は14、15を一緒に読みましょう。14また重複しますけど、14、15で読みます。いきます、せーの。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。はい、こう書いてあります。イエス様が起きなさいと言ったら起き上がったんですよね。とてつもないですね。やっぱりイエス様はすごいですね。もうシンプルなこと言ってますけれども、まあ、本当に神様の御力によってイエス様は神様としてその御業をなさるっていう、まあ、本当にシンプルな出来事だと思います。で、そんな中で私がちょっと気になったっていうんですかね、印象に残ったところは何かっていうと、母親にお返しになったっていう表現ですね。母親にお返しになった、母親にお返しになった、返したのかってどういうことかっていうふうに、まあ、細かいこと気になるタイプなので私は気になったんです。まあ、言葉をねちゃんとこう調べてみると、割とシンプルな言葉なんです。与えたっていう言葉なんですね。 give ですね。イエス様は、彼女に、この、夫人に、お母さんに、この生き返った息子を渡した、与えたって、まあ、そのシンプルなことが書いてあるんです。で、まあ、このことを踏まえてですね、この箇所の非常に興味深い点は何かというと、これの前のところが百人隊長のしもべを癒すっていう出来事だってことなんです。まあ、急にちょっと話変わって恐縮ですけれども、まあ、同じページ開いてるでしょ皆さん、見た通りです。7章の1節からのところ、これの前のところはだいぶちょっと間空いちゃったんで皆さん忘れてるかもしれませんが、この前に起きた出来事何かというと、百人隊長っていう外国人の兵士の部下を癒してあげるっていう出来事なんですね。で、それどういう話だったかというと、まあ、ある信仰深い、ちゃんとイエス様のことを信じていた、でも珍しいんです、外国人だから、ユダヤ人じゃなくて、その外国人あんまり聞く機会もないのにイエス様のことを信じていたその兵士の隊長がいて、偉い人です結構。で、この人が大事にしている部下は死にそうなんです。で、イエス様のところに知り合いを送って、ちょっと助けてくださいって言うわけですね。イエス様がじゃあ行こうかって言って来ようとしてくれると、急いで、いやいや来なくていいですって言うんですよね。来るなんてそんな恐れ多いって彼は言うわけです。私は兵隊ですから分かりますって、権威を与えられたものが一言命じればそうなるんです。イエス様、あなたもただ一言言ってくれればいいんです。すごいでしょ。まあ、だからイエス様に治れって一言言ってほしかった、それだけだって言うんですよね。とてつもない信仰ですね。イエス様も、いや、ユダヤ人の中でもこんな信仰はなかなか見ないって、見たことないよって言って褒める。で、もう治れとすらイエス様は言わないですよね。ただ帰って見てみるともう治ってたって、その信仰の通りになったって、まあ、こういう、とてもね、印象深い出来事がこの前に書いてあるんです。ところがですね、非常に面白いのは今日の箇所とこの話ですごく対照的なんですよね。何がっていうと、この前の話は百人隊長が素晴らしい信仰でイエス様はその信仰に応えてくださったって話です。ところが今日の話はどうでしょうか。このお母さんは何ていうの、何にもしてないんです。ただ悲しかったんです。ただ悲しんでた人なんです。ただただ悲しかった人なんですよ。そして生き返った息子もどういう人だったか全然書いてないんです。つまりこのお母さんも息子もその信仰が素晴らしかったとか何にも一切言ってないんです。ただお母さんが悲しかった、息子は死んじゃった、たったそれだけのことなんだけど、イエス様が、まあ、言ってみれば勝手にあまりにも悲しくなって助けた、哀れに思ってその苦しみを受け取ったらいても立ってもいられなくなってイエス様が救ったって、ただそれだけのことなんですね。このつまりこっち側の話が何も書いてないんです。言ってみれば私たち側です、人間側の話、私たちの側がどうかっていうことはないんです。ただイエス様が棺に手を置いて起きなさいって そう思って言っただけのことなんです。まあ、ここにポイントがあると思うんですね。つまり私たちの話じゃなくて、イエス様に圧倒的な主体性っていうんですかね、イエス様にフォーカスがあるっていうんでしょうか、ちょっと表現ができなくて困っていますけれども、イエス様に主権があるんですよ。イエス様がただなさってるんですよ。イエス様がただこのことを行ったっていうことなんですね。まあ、この神様の、イエス様の、主権、イエス様が主なんだっていうこと、まあ、このことが、まあ、今日最後の大事なポイントだと思うんですね。しかしそのことは私たちにとって恵みである、また最善である、本当に素晴らしい良いことなのだっていうこと、まあ、このことを最後覚えたいと思うんです。私たちはですね、自由は許されていますね。私たちも考え、いろいろ決心して行動することができます。そのこともまた恵みだと思います。しかし主の主体性は、主がなさることはそれ以上に力があるということなんですね。まあ、ちょっとうまく表現できてないんですけれども、私がこの箇所の準備をしながらこの場面で連想したのは呼ぶ記というところなんですね。旧約聖書で呼ぶ記という箇所があります。でこれなかなかひどい話なんですどういう話かというと、呼ぶっていうすごく正しい人がいたんです。神様に従って本当に正しい人だったんです。まあ、ところがですね、悪魔が、いやもう絶対こいつはいい目に遭ってるからこうなんだって言い張るから、神様が、まあじゃあ命は取るなよって、じゃあ一回試してみたらいいでしょうって、神様もそこで譲らなければよかったのにと思いますけれども、じゃあって言って、まあ悪魔がひどいことするんですね。ものすごいひどいことするんです。もう家族全員いなくなっちゃったりとか、自分は病気になったりとか、財産全部なくなったりとか、そんなにひどくなくてもいいのにっていうぐらいひどいことが彼にドーッと襲いかかっていくっていう、そこから始まる話なんですね。それはもう本当に最初のところだけで、あとはその友人たちとただ話し合うっていう不思議なやつなんですよ。とにかくヨブは正しい人だったんです。だけどひどい目にあったんですよ。とにかくひどい目にあったんです。で、彼は何て言ったか、そのとてつもない恐ろしい目にあったところでこう言ったんですね。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え、主は奪う、主の名は褒めたたえられよって言ったんです。まあ呼ぶも呼ぶでやっぱりすごいですよね。筋金入りのっていう感じがしますね。私は最初から何も持ってないって、だから主は勝手に与えて、主は勝手に奪われる、でも主の名は褒めたたえられよってだって言ったんですよね。でその後も彼は神様を乗ることはしないですね。友人たちはやだこうだ言うんですよ。もう本当にそうイエス様と対局の友人たちなんですよね。全然気持ちを分からない絶対お前悪いとこあったからこういう目にあったんだってみんなして言ってくるんですよね。ひどいやつら友達のふりしてひどいやつらですけど、まあ、そういう中ででもヨブはね、そこで神様を呪ったりはしないって。で最後何が起こるかというと、ヨブはまた全てをそれに付け加えて回復をしていくっていう、まあ、そういう話なんですよね。で、まあ、何が言いたいかというと、私たちはこの聖書の言葉を見ていくときに、その信仰っていうことの誤解を解かれるわけですよね。聖書は何て言っていますか、信じればいいことがめちゃくちゃ起こるって一切書いてないってことですよね。信仰があればいろいろなんとかいい感じになるよって言ってないっていうことなんですよね。特にそのいい感じになるっていうのは、こっちが思っている通りのいい感じになるとは言ってないということなんです。というよりも、私たちの人生にはなんでこんなことがということが起きてしまう、どうしようもない状況に陥ることがあるということなんですね。しかも結構あるということですね。ああなんでこんなことがあって、どうしてこうなってしまうのかということがある。しかし今日の御言葉も、そして聖書全体が通して語っているのは、それでもなお主は最後に最善にしてくださるという約束なんですよね。主は圧倒的な力によって、圧倒的なその計画によって、私たちはそのプロセスでどうしようもならないって、なんでこんなことになってしまうのかってたくさんあるんだけど、でも最後に主は最善にしてくださる、これが聖書が語っている 圧倒的な約束のメッセージだということなんですよね。彼女はただ翻弄されています。夫を先立たれ、頼りにしていた一人息子も失い、もうダメだって思ってる。そこにはもう人の目から見たらもうダメだしか残ってないですよ。でも主は最善をしてくださるって、それはこのナインのヤモメと同じようなことが毎回同じように起こるという意味ではないですけれども、私たちの人生いろんなことが起こるけれども、でもそれでもなお主は最善をされるって、これがこの御言葉の語る約束だということですね。だから信じなさいって、信頼してついてきなさいって、大丈夫だから私は良い計画を持ってるって。途中この経過の中であなたは本当に苦しい思いをするかもしれないけど、なお良い計画を持っているって、だから信じてついてきなさいって、そうイエス様は言っているんだということを最後にもう一度確認したいと思います。さあ、ということで祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。思い巡らしながらどうぞ自由に祈ってください。今日はまず第一に、イエス様が憐れみ深い方である、本当にあなたの苦しみが分かる方だよということを語られていますね。またイエス様は私たちに呼びかけてくださる、それに応えて新しい一歩が出てくるんだということですね。イエス様の呼びかけによく耳を傾けたいと思います。また主は与え、主は奪う、しかしなお主は最後に最善を与えてくださるということ、だから大丈夫だとイエス様はこのナインのヤモメにも語って行っていますので、私たちもそう信じて、ついていきたいと思います。他にも自由に、それでもこう思うわでもいいですし、またそのこのことにこう感じました、他にも自由にどうぞお祈っていただきたいと思います。じゃあしばらくそれぞれで祈る時を持ちましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちの思いを本当にただ一人知ってくださる方で、また最善を計画してくださっている方であることを改めて覚えて信じます。どうぞ私たちあなたに信頼してついていくものとならせてください。その途中の歩みの中で本当にたくさんのいろんなことが起こりますけれども、あなたは災いの計画ではなく幸いな命を与える希望の計画を持っておられるということを私たちは今信じます。主、どうぞこの信仰にまたあなたが豊かに応えてくださり、素晴らしい御業を行ってくださるようにお願いいたします。他にもどうぞ一人一人の思いを、また祈りをどうぞあなたが聞いてくださり、あなたの最善を持って応えてくださるようにお願いいたします。御手に委ねます。信じ感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。